さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。先日ランチェスター経営武田洋一先生から1枚のファックスが流れてまいりました。その内容ですけども、ランチェスターカー見学会と法則発表95年の記念セミナーという案内でした。場所がですね、なんと愛知県トヨタ自動車博物館ということでございまして、なぜそこかということなんですけども、ランチェスター法則のこのランチェスターという名前はですね、ランチェスター法則を発見されたランチェスター先生のお名前から来ております。実はこのランチェスター先生はですね、もともとベンチャー企業の社長でございまして、車を作ってたわけですね。でこの車がランチェスターカーということで、トヨタ博物館に展示されております。こういったこともありまして、長くてで行いますが、今日はその辺の話をしていきたいと思います。10月2日のランチェスターカーの見学会と、それから法則の発表の記念セミナーでは、ランチェスター経営武田先生がですね、ランチェスター法則7つの特徴というテーマで話をしていただきます。ランチェスター法則というのをご存知の方もお見えになると思いますが、2つの法則からなっております。まず第一法則ですけども、これが、攻撃力は兵力数×武器性能。第二法則、これが攻撃力は兵力数の2乗×武器性能と、この2つの式がランチェスター法則の式でございます。で、左辺が違うということはですね、成立条件が違うわけでございます。第一法則は接近戦、短い武器で戦った時の戦い方ですね。2つ目は第2法則の方は長距離砲ね、狙いを定めて撃つ場合、間隔戦とか隔離戦の場合に成り立つ式でございます。どちらにしてもですね、こう戦いの場合は数の多い方ですね、量の多い方が勝つということを大原則としております。でその中でですね、有利に戦うためにはどっちがいいかということを考えていくわけです。これ経営に考え直しますとですね、大企業のやり方と小さい企業のやり方があるということですね。このことが非常にですね、分かっていない人が多い。私も実は最初分かってなかったんですけども、例えばですね、私はソフトウェアの業界におりました。ですから、最大大手といいますとマイクロソフトさんです。マイクロソフトさんと同じこと、マイクロソフトさんの言うことを聞いてビジネスをすればですね、なんとなく儲かるような気がしたわけですね。で事実ですね、上がった時もあります。これはですね、競争関係で人より多く上がったんではなくて、みんなが上がったわけなんですけども、大きな会社のやり方に迎合してやってもですね、結局はですね、勝つということはなかったですね。で、このことを踏まえて、自分とこの会社のやり方、企業のやり方、店のやり方を考えていくということなんですね。ほとんどの中小企業の場合は弱者の戦略、短い武器を持って戦うということをしていかなければならないということなんですね。もう一度言いますと、強者の戦略と弱者の戦略があるということを知らない人が多いと。で我々は、のほとんどがですね、弱者の戦略を取らなければならないと。これがランチェスターの法則から導き出された一つのことです。 で、ランチェスターの法則をですね、応用して、市場占有率に置き換えた方が、田岡信夫先生と小野田大工房先生ということなんですが、企業間の競争をですね、どうして優劣がつくかということを、まず押さえる必要があるんですが、企業間でいうと、量という一番攻撃力が高くてですね、量というと、営業マンという話もありますけれども、企業間での差がつくのは何かというと、顧客の数、お客さんが多いか少ないかですよね。で、それを相対的に見るのが市場占有率であるということです。このあたりはですね、経営の原則をですね、もう一度ですね、抑え直さないとちょっと分かりにくいんですけども、ランチェスター法則を経営に応用した場合にですね、抑えておかなければいけないのが市場占有率です。相対的に競争相手よりも多く取ってるかどうかということですね。で、この市場占有率からですね、の数字を求めたというのはですね、この強者っていうのは一体どういう企業が当たるのかということを明確にしてもらったわけです。ある一定の市場の中で市場占有率で1位、そしてその数字が26.1%以上で、2位以下を10対6で離すというこの原則にが満たされている企業だけがですね、強者の戦略を取っていいということですね。トヨタ自動車は日本では強者です。41%か2%取ってますね。で、2位以下を10対6で離れして、しかも1位。ところが世界に出ていくとそれだけ取ってませんから、弱者の戦いをしなければならないということですね。これが2つ目です。それから3つ目ですけども、二条っていうのはついてましたね。第二法則二条っていうのは、企業間の戦いっていうのは接近戦というか、目に見えない戦いになりますので、間隔戦とか隔離戦になるわけです。目に見えない状態で二条比になって、優劣が決まるということはですね、ちょっとの差は大きくなるということです。弱い方は。で、強い方はもっと強くなるということなんですね。ですから、儲かる企業と儲からない企業での差が多くなるということなんですよね。くしくもですね、選挙がございまして、政権が変わりました。その前ですね、自由化する、自由化すると、もうこれ、いいか悪いかということと別でですね、いうことをしてきていました。ということはですね、競争条件が均質になる。競争条件が変わらなくなるということは、優劣差がもっとつくということなんですね。ですから、格差がついた原因というのはですね、競争を自由競争にしたからなんですね。自由競争。同じような土俵に小さいところと大きなところが上がって、その結果差はもっと開いてしまったということなんです。それを良しとするかダメとするかは、ちょっと私には分かりませんけども、少なくともまともに戦い合ったら量の多い方が勝ちます。で、しかもそれが二条比になると。これが3つ目なんですね。それから私がですね、関心をしていると言いますか、ランチェスターの法則で、武田先生から教えていただいたことでですね、これはすごいなと思ったのがですね、数的な根拠がやはりこう出てくるということです。その根拠が正しいかどうかっていうのは、私は本音を言うとですね、よく分かりません。ですけども、例えば、1年間で勝つためにはこれだけの量が必要ですよということを明確に言ってくれるわけですね。経営環境の場合は、1年間で逆転するためには相手の戦術力の3倍を投入する必要がある。相手が営業マンが10人で来たら30人がかりでやる必要があるということですね。これは1年間での逆転です。じゃあ3年間ではどんだけですかっていうと1.7倍、5年間で逆転しようとすると1.3倍。この逆数がですね、引っ張りの数値になります。ですから、 競争相手がよりもですね、3割少ない数字で5年間戦ってもですね、これ絶対勝てないということなんですね。社長は将軍でございますから、必ず勝てると、必勝ですね、必ず勝てるという方法があった時に初めて GO をかけていくわけです。こういうのを戦略と言いますね。もう少し具体的に言うならば、チラシの巻く回数ですね。相手が月に1回来れば、月に2回は投げないとですね、チラシで勝つことはできないということですね。で、もし、チラシで勝つことができないとするならば、チラシ以外の相手がやっていないところで、相手を上回るだけの数を発信をしなきゃいかんということですね。そうしないとですね、物的な原因といいますかね、根拠はないわけですよね。訪問営業が訪問せずにですね、人よりも少ない回数を訪問してやろうとしたら、それ以外の方法を使うしかないわけです。その以外の方法というのを基準となるのが接触する回数です。それが根拠になるわけですね。こういったことをですね、武田先生のですね、講演にも出てくるかなと思うんですけども、経営物理学というふうに話をされています。だから、こんだけのことをやればですね、勝てるという数字があれば、それを何も考えずにですね、まずやってみるということですね。そうすると、状況が変わってくると。それを信じてやってみる。業績が良くなるか悪くなるかと。で、良くなる方法というのは世の中にいっぱい出ていると思います。まあ、このランチェスターの法則も含めてですね。でも、良くなるかどうかというのはですね、やったかやらないかなんですね。ランチェスター法則のこういう数値的根拠を自分の経営の中に入れていくと、どこまでやればこうなるという、まあ、原則という法則があるわけですから、それに従ってやると実行力がすごく強くなるわけです。私は独立して1年間に4,140時間、それを上回る4,200時間というのを基準に労働します。そんなに働いてどうすんのやということなんですけども、実は勝つための数字というのはですね、独立してすぐに立ち上げていくのは、このですね、4,200時間、4,140時間ですね、これをやらないと勝てないよということを、武田洋一先生の時間戦略というところで勉強してきたわけです。人の5倍働くということになるそうですね、これはね。まあ、どちらに転がってもですね、その時間をまずやってから、やってダメなら違う方法を考えようと。この原則にのレベルまで来てないわけですからね。そう考えれば、その長時間労働に挑戦するという実行力も増えてくるわけです。今日は10月2日に行われます、ランチェスターカー見学会と法則発表95年の記念セミナーということについてお話をさせていただきました。申し込みはホームページの方からできるようになっておりますので、ご興味のある方は申し込みください。それでは今日はここで終わりたいと思います。さて、いかがでしたでしょうか。私もこのランチェスター法則に出会って6年になりますが、なかなかですね、このランチェスター法則を応用するところのお話はですね、できないのが現状です。それよりも前に、まあ、営業のやり方とか、チラシの書き方、顧客維持の仕方、自分のですね、自社の目標の決め方、こういったことを伝えるのが精一杯なんですけども、本来はこういった法則をですね、経営に応用するコツをですね、お伝えしなければならないと思っています。今後こういう機会がございましたらですね、作っていきたいと思いますので、皆さんもぜひですね、ご参加いただければと思います。それでは10月2日の記念セミナー、ご参加楽しみにお待ちしております。